84.2 FM United North 愛知大学 N
大道メタル工業株式会社プレゼンツ大道スピリット。この番組は大道メタル工業株式会社の提供でお送りします。
こんにちは。この時間は大道メタル工業株式会社プレゼンツ大道スピリットナビゲーターの DJ フージーです。今週も皆様何卒よろしくお願いします。この番組では今年創立85周年を迎える世界で唯一の総合滑り軸受けメーカー大道メタル工業が働く上で大切にしている大道スピリットがどのようにして受け継がれているのか、現場の社員へインタビューをして迫るインタビュープログラムです。今週もゲストにこの方々をお招きしてます。お名前をどうぞ。
リスナーの皆様こんにちは。大道メタル工業株式会社五島聖堂です。
よろしくお願いします。
お願いします。
そして
こんにちは。大道メタル工業株式会社中山京介です。
よろしくお願いします。さあさあさあ、前回に引き続き今週もありがとうございます。本当になんか前回はですね、お二人のまず共通として稲山市消火技術協議会に出会えているよということで、その話をたっぷりと伺ったらあっという間にお時間が来てしまいましたね。先週の話覚えてます？
消火技術協議会のことがメインでしたね。
なんかもうたっぷりと話して、
はい、
もうあっという間にお時間が来ちゃいました、
はいはい、
というわけでですね、なんか今週もぜひ二人のいろんな話を伺いたいんですけども、もう4月の19日です。大道メタル工業にもね、この4月から新入社員が入社されました。まあ、まずは、新入社員の皆様、この度はご入社おめでとうございます。もうお二方、特に五島さんなんて遥か昔のことかもしれませんが、お二人なんか入社当時のエピソードって何かありますか？
はい。もうかれこれ本当に40年も前なんですが、自分は就職活動が遅かったんですね、
はい。
まあ、何が遅かったかというと、私実際は本当学校推薦にて入社できるものだと悠長に構えていたんですよ、
はい、
そういう会社があったんです。しかし当時は円高不況でして、その会社の新卒採用は見送られるとの連絡が入りました。慌てて就職活動を始めることとなりました。
なんと、
その時点で求人案内があった企業様は採用試験を行っているところは全くなく、同級生たちは就職活動ではなくもう入社準備のシーズンでした、
うん、
また確約はなかったんですけども、その会社様からは、次年度の新卒採用があるとの話もいただいていて、就職浪人も考えたんですが、でも1年間どうしようかと考えていたところへ、主任の先生がご尽力いただき、大道メタル工業の面接を、受けることが叶いました。なんとか、採用いただき入社できたという思い出があります。
入社までがもうすでにドラマじゃないですか、小島さん。
いや、そんなことないと思うんですけど。
もうだって当時はね、まあまあまあここの企業入れるでしょうと思ってたところが、ある日突然なくなったぞと。
そうですね、一応それも一応主任先生の最初、はい、推薦だったんですけどね、
はいはい、
その推薦されて企業がやっぱりちょっとその円高不況ということで、はい、やっぱり今年はっていうことで お声が
その時はどう思いました？
いやー、本当がっくりもありますし、
はい、
どうこの先どうしようっていうのもありますし、まあ、うちがちょっと商店をやってたんで、はい、まあ、そこを継ぐのも一つかな、
なるほど、
でも就職浪人してそこの会社へ入るのも一つかな、
うんうん、
っていう、やっぱりいろんな条件がなんか頭の中ぐるぐる迷ってて、はい、就職は決められなかったというのが、はい、やっぱちょうどこの時期ですよね、
はい、
1月2月3月っていうシーズンでした、
はいはいはい、そしたら先生がまた縁をつないでいただいて、
はい、
それが大道メタル工業。
そうですね、まあ、やっぱり自分がまあその頃やっぱりちょうど免許を取り始めて、はい、自動車にも乗り始めてオートバイにも乗り始めてっていう、やっぱ乗り物がちょっと趣味っていうか、うん、好きなところがあったっていうのは一つの、面接を受けて何をやってる会社だっていうのが分かったところで、あ、いいかなって思ったのが一つのあれですね。
面接を経て会社のことを知って、
はい、
なるほど。中山さんは一方どうでしょうか？
私が入社した当時はですね、まあ、今もまだありますが、コロナの全盛期じゃないですけども、
真っ只中
ですね、緊急事態宣言だとか、はいはい、まあいった中ですので、 本当に入社するまでは、まあ、同期の顔も見たことがなかったので、
いわゆる入社試験とかも全部リモートとか、オンライン、
面接が一部リモートだとか、はい、あと入社する前に一回、まあ、同期と、はいはい、あと人事の方、はい、で、まあ、入社前の説明会みたいなのがあるんですけど、はいはい、ああいうのも全部もうオンラインでやりまして、
はい、
なんで、まあ、ようやく会社に来たその7月でようやく顔合わせっていうので、
はい
はい、そこからの研修もあれですね、同期もあの人数もやっぱりソーシャルディスタンスがあったので、うんうん、はい、2組に分かれて、
はい、
教室2個借りて、はい、で説明受けるのとか、そういったのもいろいろあったので、まあ、まさにもうコロナ世代じゃないですけども、はい、そこに今合致する世代なんじゃないかなと。
で、まあ、マスクもしてて、はい、その同期の素顔もあまり知らないまま。
そうですね。
なるほど。まあでもこればかりはね、まあ、コロナというもう本当全世界がいろんな戦いがあったわけですけども、そこから同期と改めてその打ち解ける時間というのはどのようにしてできたんですか？
結構グループワークも多く設定してもらって、うん、コロナ禍の中でもその同期の絆を深めようっていう企画を推進してもらえて、
はいはい、
なんでそういったグループワークがかなり多かったので、
はい、なるほど、まあね、会社としてもちょっとオンラインとかであまりこうリアルに接する機会がないとはいえ、みんな同期なわけだし、ちょっとこう中をね繋がないといけない、ちょっと親睦会じゃないけど、
はい、
そういう交流の場を与えてくれたわけですね。
そうですね。
お話が変わって、まあ、もちろん普段はねお仕事、そして先週にもね、たっぷり話を聞いた競技会の打ち合わせや訓練なんていうのもいろいろあるとは思うんですけども、お休みです、オフの日はお二方何されてるんですか？
はい、私は家でゴロゴロはいいですねと言いたいところですけど、
はい、
実際は雨の日限定で家でゴロゴロしているだけで、
はい、
もし晴れていればもう家にはいません。体を動かすことが大好きなので、最近はサイクリングや、ジョギングを行っています。
そう、
でサイクリングであれば北海道から沖縄まで47都道府県を訪れました。ジョギングだとこの間は東京マラソンにも出走しました。練習のために毎日このスタジオの前を走って通勤しています。
47都道府県制覇されたんですか？
はい、行ってます。
ほう、サイクリングで。
はい、
まあ、その中でじゃあなんか感慨深いエピソードって何かありますか？思い出という
か。思い出ですか、はい、一番つらかったと思うのはやっぱり限定で、
はい、
もう5日間連続で走って四国一周を1000キロを走ったことですね、
はい、
1日行く200キロを自転車で、ちっちゃいタイヤの自転車で200キロ、200キロ、200キロ、5日間で走りました。
もうそれって簡単に言うとなんかお遍路巡りを、
そうですね、
何十キロもしてるような、
まあそうそう、まあ、何十キロとまでは言わないですけど、本当お遍路巡りですね、
してる感覚ですね、はい、
もうそんな感じでした。
は
い、そういう方にもたくさん会いました
し、ね、会いましたよね、
はい、
中山さん、どうですか、大越さんのエピソード。
びっくりです ね、
まさか先輩、働きながらもプライベートで47都道府県制覇してるっていう。
いやもう初めて聞いたんでもうびっくりしてます今。
すごい超人的なエピソードが出た。次に中山さんですよ、はい、中山さんは何をされてるんですか？
もう本当に打って変わってインドアの発言になっちゃうんですけども、はい、最近ですサブスクの動画配信サービスで、
はい、
まあ、映画やアニメで、はい、最近は海外ドラマにもちょっとハマってまして、
はい、
もう何年も前からやってウォーキングデッド、
はい、
ずっと名前だけは聞いたことあったんですけど気になって見始めまして、
うん、
まあ、毎回ヒヤヒヤさせられますね。
本当に休みの日の過ごし方対照的ですね。片や47都道府県制覇していく、もう片やサブスクでお家でまったりと。
はい、
でも先週のお話でね、長山さん登山山登りに興味があるんだって先週お話されましたけども、はい、それについては。
そうですね、登山の後のその後に温泉行く流れが好きっていう、そこにちょっとつながるんですけども、
はいはい、
もう一個温泉が好きで、
はい、
一日遊んだ後は、はい、まあ、温泉に行って、はい、まずちょっと岩盤浴に行きまして、
はいはい、
で最近はちょっと岩盤浴っていうのが漫画喫茶みたいになってまして、はいはいはい、もう漫画もいっぱい置いてあるんですよ、
はいはいはい、
漫画や雑誌を見ながら汗をかいて、大量に汗をかいた後に、まあ、温泉に入る、
はい、
最高の流れになってまして。
ということは中山さんからしたら、はい、その休日オフの最高のご褒美は温泉。
そうです
ね、そのいい締めくくりをするための道筋をどうやって行こうかと、
はい、
で最終的に温泉に着地して、
あ、そう
です、あ今日俺いい日を過ごしたなっていうの
あ、そうです。
最近、中山さんおすすめの温泉とかなんかどっかありますか？
そうですね、まあ、岩盤浴ってなるとあのもうここに近い岐阜県の岐南市にあります、う
ん、はい、
岐南温泉、
うん、
っていうところにもちょっとハマってまして。
岐南温泉、
はい、
それは何が他の温泉とは違うんですか？
お値段も、
はい、
岩盤浴込みで、
はい、
普通の温泉の値段と変わらないんですよね。よくあるのは、まあ、温泉の値段プラス岩盤浴料金なんですけど、
はいはいはい、
そこはもうそれがセットになってまして、
で
も1000円切ってるので、
はい、
漫画も見放題ですし、
はい、
で汗もかき放題、
はい、
で温泉も張りたい放題、
はい、
っていうので、まあ、最近はそこをハマってます。
もう1日いられるってことですね。まさに
1日いられますね。
はあ、もうまさにインドアユーザーにはたまらない。
そうですね
なるほどなるほど。さあ、そしてですね、この放送を今お送りしているわけなんですけども、ありがたいことにこの放送ダイドスピリット回を重ねることにですね、と地元リスナーの方からね感想も届いているんですけども、お二人が感じるここ地元犬山、この放送局、そして会社の地元犬山の魅力、どんなところだと思いますか？
はい、やっぱり名古屋城じゃないですけどね、名古屋なんとかは城で持つじゃないですけども、現存する最古の天守閣として有名な犬山城でしょうか。でも自分は城というよりはその城の天守閣から一望できる濃尾平野の景色がいいなと感じます。
ほう、城はもちろんだけど、
ね、
城以外でも。
そうですね。でなおかつ、成田山から眺めればお城も含めて、その眺望が素敵だと思います。どこかのニュースでも外国人観光客に犬山の桜が有名とかいう記事を見ました。やはり、自然の景色は世界共通で人の心を和ませてくれるのかなと思います。
もうなんか47都道府県制覇してる方がいると説得力がありますね
そうでもないですね。
47都道府県巡った上で改めて感じるこの犬山の魅力、
はい、
なるほど。中山さんはどうですか？
僕が感じる魅力はやっぱり穏やかで過ごしやすいところが魅力かなと思ってまして、はい、うんうん、実を言いますと去年の9月にこちら犬山に引っ越してきまして。
あら、プライベートで。
はい。
あら、ようこそ犬山へ
そうなんです、ちょっと犬山にお邪魔しまして。
はい、じゃあもうここはもう中山さんの地元なんですね。
そうですね、過言でもないですね、はい、もう家もちょっとすぐ近くにありまして、はい、で、まあ、やっぱり自然も豊かですし、はい、あと、まあ、夜になると星も結構
はいはいはい
見えまして、
うん、
あと空気が澄んでるんですよね、うん、なんで最近あと、まあ、冬だとですねやっぱり、まあ、どこか出かけてで車で家まで帰ってきて、
うんうん、
でガチャッとドア開けて外出ますとやっぱり空気が美味しいんですね、
はい、
もう澄んでることがすごい実感できまして、
はい、
なんで、まあ、そういったところで穏やかなところが、まあ、魅力的だなと思ってます。他にもやっぱり城下町とか成田山 の観光スポットが多いところも魅力的だなと思ってます。
犬山の温泉はどっか行かれました？
犬山にはですねあんまり温泉がなくてですね、
はいはい、
あるんですけどちょっと調べると、まあ、やっぱりお年寄りが多いイメージのところがあったので、うん、ちょっと入りづらいなってので僕は行ってないんですけど、
はいはいはい、
僕のおばあちゃんが行ってます。
なるほど、
はい。
おばあちゃんが地元の温泉に使ってる、
はい。あ、そうです。
そう、本当にもう家系が温泉大好き家系なんですね。また改めて、では今日はお二人にまたね、この後もあんな話、こんな話を伺いたいと思います。ではここで一曲お送りしましょう。今週は五島さん。五島さんが曲を選んでいただいたということで、はい、どんな曲をかけていただけるんですか？
青春の思い出っていうわけではないんですけども、バナナラマのヴィーナスという曲ですね。
この曲は何で選ばれたんですか？
この頃は一番、音楽をやっぱり聴き溢れてた時代かなと。そしてディスコソングということで本当にディスコにハマっていて、今また復活してますけど、その当時のマハラジャへ何回も通ってたっていう思い出もあります。
あら、マハラジャに行ってたんですね。
そうですね、東京までわざわざ行ったこともありますね。
遊び人ですね。
いや、そんなことないです
いいですね。ではここで曲紹介を、じゃあ五島さんからお願いします。
バナナラマでヴィーナス。
私たち大同メタル工業は自動車、船舶、軽 建設機械、一般産業向けなど多種多様な産業分野で使用される時空受けを生産・販売している世界で唯一の総合滑り時空受けメーカーです。これだけ聞いてもあまりピンとは来ないですよね。でも実はあなたの生活の身近な部分にも使われています。地域に支えられて創立85周年、これからも世界トップシェアであり続けるためにものづくりへのたゆまぬ努力を積み重ねていきます。大同メタル工業。大同メタルグループは世界で唯一の総合滑り時空受けメーカーとしてお客様の声に耳を傾け、常にトップレベルの魅力ある製品を提供することで世界中のお取引先様から信頼されるビジネスパートナーとしての評価をいただきました。また時空受け事業以外の新たな事業の柱に着手し、現在は世界15カ国に有するグローバル企業に成長してまいりました。これからも世界で存在意義のある企業であり続けるために進化のスピードを上げて揺るぎない企業価値の向上を図ってまいります。大同メタル工業。
大同メタル工業株式会社プレゼンツ大同スピリット、引き続きお付き合いよろしくお願いします。本日は先週に引き続きゲストには大同メタル工業から五島さんと中山さんを迎えてお送りしています。さあ、お二方、普段お仕事のやりがいはどんなところだと感じてますか？
はい、入社した頃は、乗り物が全般が好きで、チューニングっていうことにね興味があったんですけども、
はい、
で最初配属されたところは、製品を加工する部署で、まあ、ちょっと嬉しかったことが思い出にあります、
うんうん、
で現在の職場ではですね、直接加工には携わっていませんので少し残念ではありますが、しかし今の職場は本当に先ほどの消化技術のことも含めて、知らないことだらけで入社時の心境に近いワクワクした感じを受け止めています。
お、入社時に近いワクワク感を今でも持って、
そうですね、そんな感じがしますね。
あら、いいことじゃないですか、素敵。中山さんは？
はい、そうですね、保全課っていうので、まあ、聞きなじみもない方も大勢いらっしゃると思うんですけども。
はい、聞きなじみがないです。
はい、まあ、簡単にシンプルに言いますと工場をより良いものにしていくっていうお仕事です。
工場をより良くしていく。
はい、
はい、
まあ、基本的には機械の修理だとかもあるんですけども、より作業しやすい、使いやすい、働きやすい環境を、まあ、作っていく。
それはお客様の工場？自社？
自社ですね。
あ、なるほど、自分たちの工場をより良くしていくために。
そうですね、もう僕にとってのお客さんは工場で働く現場の方っていう感じですね。
はいはいはい、
仕事をしやすい環境を作る、まあ、仕事ですね。
で普段どんな声を聞くんですか？
まあ、例えば、まあ、工場っていろんな機械があるんですけども、
あります、ね、
現場の方はもうずっとその機械で、まあ、製品を作ってますので、うん、
はい、
めんどくさい作業だとか危険な作業だとかいろんな、まあ、作業があるんですけど、それを、まあ、危険な作業を、まあ、なくすだとか、まあ、例えば重いものをずっと運んでるともちろん腰にきますので、まあ、そういったものをなんとかこう機械アシストをする機械を入れて、まあ、作業の負担を減らしたりだとか、まあ、そういったのでどんどんどんどんこう改善していくっていうところが仕事になります。
へえ、なんか面白いですね。こうお得意さんとかを回って外の営業じゃなくて、もう自社、もう身内をよりよく、うん、するために身内の労働環境を本当により向上していくためにお仕事している。
そうですね、
面白い。五島さん、はい、知ってました？そんなお仕事があるの。
私も一応保全課を経験しております。
あ、そうなんですね。
はい、
かつて、
はい、製造課もありますけども保全課もあります。
じゃあかつて中山さんが やられた仕事もやってきた？
まあ、似たようなこともやってきてますし、製造家時代でも自分たちの機械は自分たちで直すんだっていう時代もありましたので、
はい、
そういうことで自分たちの機械を自分たちで、修理したり、
はいはい
はい、まあ、そういう保全家の人たちと一緒に自分たちの機械を触ってたっていう時期もありました。
なるほど。じゃあ実際にお二方今働いてみて感じる大同メタル工業の何かその会社の雰囲気などについてぜひ教えてください。
まあ、入社した頃はですね、まあ、やっぱり私は昭和時代ですので縦社会とまでは言いませんけれども、楽しい人やパワフルな人などさまざまな先輩の指導を受けながら仕事をしていました。しかし今は何でも言い合える雰囲気だと思います。それは自分が変わったというよりはですね、今の若い人たちがやっぱりしっかりと主張できる方が多くなったことが要因なのかなって感じますね。中山君。
そうですね。
で、中山さんはどうですか。はい、
そうですね、工場っていうのでパワフルな方だとか、まあ、やっぱり第一印象はちょっと怖いっていうのもあったので、でやっぱりちょっと身構えてた時もあるんですけど、あの配属されて実際にもう仕事してみると皆さん気さくに挨拶をしてくれますし、あと、まあ、ちょっと僕がこう困ったちょっと元気がない時だとか、そういった時もどんどん声をかけて心配してくれたりだとか、あとはもう仕事にも率先して協力してもらえたりだとかというので、皆さんとても友情じゃないですけど、そういう絆を大切にしてくれる方々がいっぱいいまして、すごい頼りにしてます。
さあ、そして今この放送を聞いて、まあ、この春まさに新生活を始められた方へ何かお二人からエール、応援メッセージがあればお願いします。
はい、これもね、昭和の私の時代から見ればやっぱり頑張れとか失敗を気にするなとか言いたいところですけども、今の時代そんな言葉ではやっぱりダメなのかなと思います。でやはり、自分の中で、会話がしやすいなと感じる人を探すとか、素敵な空間だなと感じる場所、いろんなそういうものを自分の中で感性というかいいなと思うものを見つけてみてはどうかなって思います。
自分の中で感性が合う、まあ、価値観が合う人と出会うことが大事だよ。
そうですね、人やら物やら場所やら、ね、そんないろんなところを探していただければいいのかななんて思いますね。
まあ、やっぱそのためには、まあ、ちょっと最初の一歩は怖いだろうけど、いろんな場所行ったりいろんな人と出会うことでやっぱそういう出会いもありますからね。
そうですね、
うん、中山さんはどうですか。
はい、そうですね、まあ、新生活を始められる方は、まあ、ちょっとワクワクと不安が、うん、混在していると思いますが、まあ、ぜひそのワクワクを楽しんでいただきたいですね。やっぱりその新生活っていうもう限られたシチュエーションの中でしか、まあ、そのワクワク感は多分感じられないのかなと思いますし、まあ、あと不安はまあ、時間とともに少しずつ消えていくものなのかなとも思いまして、なのでそのぜひ新生活は楽しんで頑張っていただきたいなと思います。
中山さんなんてまさに今新生活始められる新社会人の方とも、もう年齢も近いですね。
そうですね、
自分からしたらもう4年前の話じゃないですか。
もう最近ですね、
はい、最近じゃないですか、つい最近、はい、それと思えれば全然もうその自分が当時思い描いてた不安とかも 今ではもう何のこともない。
もうそうですね、もう本当に慣れましたし、はい、皆さんとっても優しくしてくれてるので、
はい、
はい、心配はないです。
心配はないよということで、はい、頼もしい先輩です。さあ、そして、ね、まあ、今週は本当にどちらかというとオフのお話を中心に伺いましたけども、またあっという間にお時間が来てしまいました。先週に引き続き今週もありがとうございます。どうでしたか、お二人ともラジオに出演されて。
先ほども通勤でここのスタジオの前を走ってますよっていう話をしましたけど、まさかそのガラスの向こうに私がいるなんていうことは、ね、思いもしませんでした。こんな機会を与えていただきましたね。どうもありがとうございました。
いえいえいえ、なのでまた逆に言うと今度から通るときは、ね、あ、俺も中に入ってやったなみたいな、ちょっとこう思い出してもらえると。
そうですね、はい、今度手振ってみます。
いつでもまた喋りに来てください。
はい、ありがとうございます。
中山さんはどうですか。
この城下町を通るたびにこのブースの中が、はい、まあ、ラジオやってるんだろうなっていうのですごい気になってたんですけど、はい、本当にまさか自分がそのブースの中でこうラジオをするとは思いもよらなかったので、はい、まあ、これからも通るたびにも自慢しますね。
そうですね、でしかも中山さんはもう本当にここはど地元、
そうですね、
地元の地元なので、まあ、ぜひ他の番組とか僕がね生放送してるときはまたぜひ気軽に遊びに来てください。
はい、
はい、 これからも引き続きこの番組ではものづくりへの熱い大道スピリットを受け継ぐ社員の方々へのインタビューを通じてですね、ここ地元稲山の方はもちろん全国そして世界へ大道メタル工業の魅力を発信していきます。来週もお楽しみに。ここまでのお相手は DJ フージーと
郷島と
中山でした。
また来週もお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は大道メタル工業株式会社の提供でお送りしました。